アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2381回5月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマ、馬の耳に念仏です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。友人に馬が好きで世話をしている人がいます。しょっちゅう馬に噛まれて大怪我みたいになっている人が、友人の愛情は馬に伝わってないんだろうかなという、そういう話を聞くと悲しくなっている三浦です。
そして今週は文先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。馬といえば、うちの弟が高校の時に乗馬部がある珍しい高校で、実際乗馬部に行って馬乗ってたんですよね。ただ馬乗るって大変で、ものすごいお金かかるんですよね。実際乗る靴がいったりとか、格好いろいろ考えができないとかですね、なかなか高い趣味なんだなっていうふうに思いました。大井です。よろしくお願いします。
気になる気になるにあった記事です。メタルギアやデスストで有名な小島秀吉がアップル本社キャンパスで目撃される。 WWDC23 で何か発表かという記事が出ていました。今週は大井先生にも参加いただいてまして、ここでは三浦さんにも入っていただいてます。まあ、あのメタルギアといえば、名前が出てけん、スティーブじゃなくて何でしたっけ、
スネークやろ、
スネークや、それが出てけんけど、スネークって言いたかっただけです。皆さんちょっとメタルギア通ってきてないっていうことなんで伝わらないことで申し訳なかったですけど。
いえいえ。
いやー、もう一つもメタルギアやってらっしゃったっていう、どのぐらいのとこまでやってありました？結構シリーズいっぱい出た
んで。いやいや、そんなにガンガンやってた方じゃないやけど、でも、はいはい、これは触れといた方がいいやろなと思ってやりましたけど、ね。
はい。
うんうん。
初代 PS の時にようやったんですよ。
はい。初代 PS は PS ミニを買った時に入ってたんで。
ああ、そうですか。
それをやってました。
まあ、あれ、メタルギアも最初の頃なんて、もっと、ね、僕って言っておかしいけど、ジャングルで単に売ってるだけのゲームやったんですけど、だんだん進化してかっこいいゲームになっていったんですけど。
まあまあまあ。
ブルームバーグの記者さんが、まあ、目撃したという話で、ゲームクリエイター小島秀夫さんが、アップルの本社キャンパス。
おまかどうかは、ね、ちゃんと確認取ったんかい
って。そっくりさんとか。
本人に言ったって絶対イエスって言わないわけだから、もし見間違えたっていうことだって、ないわけじゃないよね。
まあ、ガチで話した後で、でもおったってことは内緒にしてくれ、じゃあ分かった、見かけただけにしとくとか、そんなオチとか。
もちろんそれもあるでしょう
けど、ね。はい。ただ見学に来ただけなら特に気にならないですがとか書いてますけど、そんな見学とか行く著名な人がアップル。
アップルとしてね、WWDC で例えば、デストリームの、
はい。
バックバ
イ、デストランディングですか、
はい、あ、デストランディング、ごめんなさい。バックバイやりますっていうぐらいのことは言ってもおかしくないと思うんです
よ。はいはいはい。
なぜかというと、あれエピックだけど、エピックのゲームで Windows 版は出てるんですよ。
はいはいはい。
たまたま最近無料になってんね、今。
ほんまですか。
無料なの。期間限定やけど、Windows 版が一月ぐらい無料なんですよ。
ほう。
一応私権利だけは取りましたけどね。
ほんまですか。
でも、もう一つ、アンリアルエンジンが Apple シリコンに対応したんだよ。
ああ、なるほど。
っていうのもあるから、最近エピックゲームズとは仲良くないけど、
はい、
訴訟とかあって仲は良くないかもしれんけど、これを機に仲やるかもわかんないよね。
登壇されるといいですね、と思いますが、どうでしょうね。
対策が一つでも二つでも。
そうそう、対策出てほしいよね。バイオハザードもそれなりに売れてますからね。
トゥームレーダーはアップストアにあったのがどっか行ってしまうで。
まあ、トゥームレーダーはね。
なんだこりゃみたいなことになってしまいましたけど。
トゥームレーダーは権利が移動しすぎない
よ。そう、移動しすぎなんさ。あれが良くない。
あ, あれが良くないで、あれが。
先生ご存知かどうかしませんけど、オープンソースでトゥームレーダーやってる人らいるんですよね。
へぇー、あ、そうしたら。
オープンララっていうので、もう公開されてマックバウンとかもあるんですけど。
もう、バレて作ってるわけ。キャラクター的に問題にならないの。
うまいことしてるんですよ。 まずプログラムはコピーせずに挙動を全く維持から、
それは絶対そうでないと、プログラムコピーしたらさ絶対著作権は取られる、
できないですけど、あとキャラクターとかどうしたかっていうと、それは自分で CD 買ってくださいとゲームの。
なるほど、そっからコピーされる。
そうそう、そこのフォルダーだけ共有してくださいって言うんですよ。
へぇ、
でも大体ファンはみんな CD 古いの持ってるから、
はい、
で、Mac 上でマウントしてフォルダーだけコピーして、ってやると、Mac 上でね。
ああ、まあ、だと、それだと僕言えないんだよね。
なるほど。
それをまた改変できるようにしてるのが、まあ、流通してた。Mac 版ないんですけどね、それは。Windows 版で、まあ、YouTube 見てると、もうオリジナルのステージを延々作ってやってる人らがいて、なんかもうゲーム会社作らんでもみんな勝手に作って遊べるからええんじゃんみたいな感じになってしまってるんですけど。
すごいな、それってもう。うん、そこまで根性出さながの。
まあ好きなんですよ。ある意味あれマリオと同格やと思います。マリオも結局は登って落ちてするゲームじゃないですか。
マリオと同格と語るにはちょっとな。
そうですか。私が的にはどっちも主人公が頑張って結局落ちるかどうかっていうゲームっていう。そんな割り切り。
だいぶ丸めました。
すごい丸めてると思う。
すいません。トゥームレーダーファンだもんで。この方は WWDC にはまあ今出ることはないでしょうけども、愛をありがとうにあった記事です。新刊本で iPod の父、トニー・ファデルの著書の日本語版、ビルド、真に価値あるものを作る型破りなガイドブック、5月23日発売という記事でした。早川書房から発売になるそうです。これ、元アップル役員でもあったトニー・ファデル氏によるものづくり指南書。だそうです。ものづくりといっても別にここをこうやって曲げてな、ここを削るやろとかそういうこと言ってるんじゃないと思いますけど、
はいはい、
会社の中におってものづくりというものをやっていくっていうことについての本なんだと思いますけど、トニー・ファデルさん iPod もそうですけど iPhone の立ち上げの時にも関わってらっしゃいましたよね。
まあそうだとは思うねんけど、
あ、そう、ここにもね iPhone の開発に携わったって書いてあるから、そうですね。最初はルービンシュタインの後任でアップルに入ったんですね。2010年にネストっていう会社を起こして。
あ、ネストはあっちじゃないですか。
Google。
いや、今 Google だけど、Android ではないでしょ、厳密に。
そうですね。
はいはいはい、
で、2014年に Google に買収されて。
ホームオートメーション系ですよね、ネスト
は。ああ、は
い。今はもうそこも去られた後っていうことですね。あ、その方の本が出たという。この手の本をじっくり読んでみたいと思いつつ、なかなかその時間取れなくて、オーディオブックになるの待とうかなとか、そういうこと考えたり、ずるいこと考えたりするんですけど。三浦さんもこの間、英語の教材は CD を iTunes で取り込んで聞いてるとかね。
うん、はいはいはいはい。オーディオブックは経験したことないんですよ、まだ。
あ、そうです。
ええ
ー。前に何点か小説をね、ダウンロードして、聞いてましたけど、うん、聞くといえば、AirPods ですよ。でも、エアポッズの話行く前に、皆さん、これなんでエアポッズって言って、皆さんがちょっと笑いかけてるから、後でわかりますんでね。はい。さっきこっちのニュース行きます。テクノエッジにあった記事です。アップルの新型ワイヤレスイヤホン、ビーツスタジオバッズプラス、正式発表。3倍大きなマイク、最大 1.6 倍の ANC 搭載。それから、アンドロイドとの親和性も向上で、6月中旬発売。という記事でした。
いいじゃないですか。
ですね。大先生も AirPods Pro をもしなくしたらビーツ考えてるって前おっしゃってませんでした。
ああ、そうですよ。ほんまに。
ね、
そう思ってましたけど、結局ならなかったですけど、
ね、この1ヶ月ぐらいずっとビーツがクリアボディのワイヤレスイヤホンやってるんじゃないかいう噂だけ出てたんですが、
はいはい、
やっぱこれでしたね。クリアというかちょっと半透明なんですけどね。
うん、
いうボディのものが出ますね。24,800 円税別です。最大36時間も再生できるっていう充電ケース。前8時間やったからだいぶ長くも
つきました。だいぶ変わりましたね。
そう、充電器に入れてってこと。
あ、そうですそうです。充電器使いながら頑張って36時間再生。
いや、それはわかる。前は充電器に入れても8時間しか持たなかった
って。あったらしいですね。
おまかいな、それ。
前モデルが最大8時間の再生が可能、2回分の充電ができる充電ケース付属って あったから。
そう。
だったらしいです。
それはなかなかなもんや
ろ。なんかそう書いてあるんですけどね。ファーストフューエル機能っていうのがあって、5分の充電で最大1時間再生可能。あの、ケース充電してない問題ですね、それ。
はいはいはいはい。ああ、見れた。
ねえ、帰ってきたら絶対さっき充電ケースからしますよ。
まあでもそれはエアポッツでもできます、
ね。まあまあいいしですね、そうですね。アンドロイドのネイティブな対応進化しているっていうね、これ、ね。
あの、ビーツを買う理由っていうのは、アンドロイドでもちゃんと普通に動くっていうことですよね。
はい、
なるほど。エアポッツ、アンドロイドで動かすとすごい面倒くさくなるから。
ああ。ずっとビーツファンで待ってたっていう方。はい、
ぜひと思いますが、はい。
いいじゃないですかね。僕も一回はビーツにしてみたい。
さあ、なんでこのビーツの話をする前に三浦さんがちょっと笑いかけてたかというと、
はいはい、
覚えてらっしゃいますですよ、皆さん。AirPods Pro を三浦さんがあれ壊れたの、なくしたの、なんか。
壊れかけていたので、
ええ、
そろそろ新しいの買おうかな、みたいな、
ね。ってね、言ってたんですよね。で、はいはい、先週ぐらいでしたっけ、買いましたみたいな話をおっしゃってて。
はい。
奥さんには1万円のメロンを送ったから、母の日はこれでいいだろうみたいな話がありましたけど。
とっても
1万円のメロンすごいよな、と。
1万円のメロンはすごいよね。
すごい。そうなんですよ、うん。こんなものを送ったことないんですよ。メロンの形をそのまま、中身くり抜いてメロンの中身を。
はい、あ、はい、なんかパフェみたいになってるやつ。
あ、そうそうそうそう。あの、ちょっと流行ってるやつ。はい。
大阪が発祥なのよね、あれ。
あ、そうなんですね。あれがいくらいろんなサイトで調べても、どこも1万円なんですよ。
まあ、横
並び。安いとこがなく、しゃあないなっていう、一回ぐらいはみんなで食べてみるかっていうことで。
それって、何ですか、うん、お店に買いに行くやつですか。
いえ、送ってもらえるやつがあって。
発注して送ってもらえる。
クール宅急便かなんかで来る。
そうで、クール宅急便で送ってくれて。なかなか、ほんと美味しかった。まあでも、中身くり抜いただけなので、その容積はそんなにないんですよ、中身。ということは。
容積こだわるな。
一瞬で食べ終わってしまって、
そうや
ね、おう、1万円で美味しかったけど、一瞬だねっていう話で、じゃんじゃんって感じでした、ね。
いやいや、大阪だとあれを予約はせなあかんけど、行ってリアルで食べれますよ。
あ、そうなんですね。
こういう店がありますよ、確か。
へ
ぇー。それもやっぱり1万円ぐらいするんですか。
もちろんそうだと思います。
食べる話の時はもう三浦さん生き生きしますからね。
大事ですよ。大事です。
大事。
いやそんな三浦さんが意気消沈する話があってですね。
そうなんですよ。
いや、結局 AirPods Pro はまだ買ったって言ってましたよね。
え、そうなんです。頑張って、ここで買っとこうと思って、買いまして、
はい、
ネットショップで買ったんですけど、数日前に手元に届きまして、
はい、
やったやったと。久々にこういう製品買ったから、開封の儀しちゃおうかなって思ってですね、自分個人開封の儀をしましてですね、まず箱から写真撮って、開けてみて写真撮ってってやって、いいなと。じゃあペアリングしようと思って、無事ペアリングして、じゃああとはどこまで第二世代は良くなったんかなと、春さんに聞いたらほとんど変わってないって言ってたけどな。比べたろうと思ったんですよね。
はい。
そしたら、あれ？なんか本当だ。ほとんど音変わんねえじゃんと思ったんですよ。
はい、
ええ。で、おかしいな。でも片一方しか聞こえてないような気がする。あ、でも新品だからそんなことねえよなと思って、
ええ、
いろいろ設定とかいじってて、うん、やっぱりな、右かはならないなってなって、はい、リセットのする方法とかネットで調べたらリセットしなきゃいけないのかなって、ええ、なんか15秒以上、後ろに
回
る
ボタンを押しなさいとかね。
ええ、あれやっても、やっぱり同じ右かが聞こえないんですよ。結局、右がダメっぽい。ああ、みたいな。
セロハン解いてって話ですから、完全なる新品で購入ですよね。
はい。新品です。
まあ、それも全く初めてエアポッド使うならいざしよと、これまで使ってきた経験のある三浦さんが、やってそれなんですもんね。
そう。今回からちっちゃいスピーカーがついたじゃないですか。
あの、ケースの方にね。
そう、ケースにですね。
はい。
で、刺したら、ブワーンって感じで、これもなるんですよ。
なる
んですよ。
はい、はい。
ね。で、充電できてるなと。変なもんじゃないなと思ってですね、確認しながら、ペアリングちゃんと生きてるかなみたいな、はい、やってるんですけど、いろいろ試しても、右が聞こえないということで、
はい、
アップルサポートに予約は入れてはいるんですけどね。
はい。先ほど収録前、その三浦さん、私は気になったんで、どこで購入されたんですか。ここではお名前明かしませんけども、とあるネットで、ね、注文したら、すぐ送ってくれるとこで、
はいはい。
あんまり聞いたことないとこやなっていうふうには思った。まあ、評価はそれなりにある。
ね、はいはいはいはい、
お店ネットショップなんだけど、んちょっとひょっとしたら何これみたいな、ムードを漂わせてて、ね、この話は今回だけで終わらず、今後皆さんがアップルサポートで、どう判定されたか、うん、その商品、
はい。
やっぱ、それによっちゃ、そのお店のことをちょっとまた話題にしなければならないのかもしれないですね。
はい。
お店のレビューのところに偽物でしたっていうのが書いてあったりしたんでしょ？
そう。ですよね。ねその、
はい、軽さで調べ
て。まあ、一個とかなんですけど、それでも、ね、心配になりますよね、こうなると。
まあまあね。
ね
ですんで。でも、三浦さんはせっかくもうアップルのサポート予約されたということですから、
はい、
まあ、一回そこでの判定を待ちましょう。
アップルがどう判断するのかが気になる。
そうですね。これどうなるんですかね。そこでただの故障ですって言ったら、そこで。
そんな教えてくれますよ、そら。
そういうことですよね。うん、はいはいはいはい。
保証書はあったんですよ。
保証書はあります。あの、購入履歴も全部箱ごと持っていこうと思ってるので。
はいはいはい。
箱が偽物です。
若干疑い出すといろんなとこ、うん、あの荒探ししちゃいしまうでしょ。
はいはい、
で、いや、そうだな、よくよく見たら箱、四つ角ちょっとへこんでたな、とかって。思い始めるわけですよ。実際へこんでるんですよ。あの、もちろん梱包はしっかり、プチプチでぐるぐる巻きにして、
送ってくれ
てはいるんですけど、はいはいはい、その前にもへこんでるんでしょうね。入れる前に。ちょっとね、ちょっとよ。ベコベコじゃないけど、ちょっとまあ、新品にしちゃ
う。ベコベコのやつは売れないですよね。
ここへこんでんなってい
う。正直ね、そうです。ちょっとね、へこみでも返品案件なんですよ。
はいはいはい。
この国は。
はいはいはい。
私がお客さんの立場だったら、まあ、それぐらいはもうスルーかなっていう気がしますけど、うん、お店仕事長かったですから、もうそんなぐらいでも返品ですよ。
はいはいはい、
お客さんはね、みんなね。
はいはいはい。僕もそうなんですよ。あの別にちゃんと使えれば問題ないと思うタイプなので、
はい、
まあ凹んでたことには最初は良かったんですけど、うん、実際物を掴んでですね、壊れてると気になりだしますよね。
気になりますよね。
そうなの。
今後また皆さんのお話を待ちたいと思います。
いやー、どうなんやろ、めっちゃ気になる。
ええ、
皆さんの期待に添えるように。
いやいや、どっち。
まあ私が頑張ってもしょうがないけど。
何が期待に沿うことがよくわかんない。山浦さなんか絶対偽物やったらええねんと思ってると思う。
ええねんとは言わないですよ。ええねんとは言わないけど、可能性はあるよねって思って。
まあ、まあそうですね。その時はちゃんと、そういうのも含めて、こちらも正規のもんだよねと。型番も帰ったので、型番が正規だったらいいよねっていうので買っているので、
うん、
もし嘘だったら問題なので、そこはまあちゃんと主張はさせていただきますと。
は
い。なるほど。偽物だとは決まってはおりませんが。
エアポッドじゃなくて、アップルペンシルの話題がネットラボさんにありまして、アップルペンシルを紛失、ツイッターのおかげで無事発見、決め手の独特すぎる印字に見つかってよかった、変な刻印も役立つ、っていう記事が出ていました。はにゃにゃふわーって書いてある。アップルペンシル。何やろ、これと思ってね。それ書いてあったおかげで、なくしたアップルペンシルが帰ってきたそうです。
はい。はあ、
落とした人が、浅野イニオさんの漫画で、デッドデッドデーモンズデデデデデデストラクションっていう漫画があって、その中の登場人物の口癖なんだそうです。
はいはい。
それをお好きだからね、そのセリフを文字として入れてたらしいんですけど、
うん、
ツイッターで、その、はにゃにゃふわーって書いたアップルペンシルを見つけましたっていう人のツイートがあったらしいんですよ。
おお。
それで、あ、これ自分のんやって思ってすぐに連絡を取ったと。
なるほど。
なかなかこれを入れる人いないやろうということだったらしいです。ツイッターでよくあるのは、落とし物を拾ったとか、なんか珍しいものを見つけたとかいうのを写真であげると危ないっていう話があったりしますが。それをあげると、あげた人の住んでる地域とかが特定されやすい。
まあね。
ああ、なるほど、
うん。実はそれを狙って珍しいものをわざと落とす。
はい、
置いとく。みたいなね、話があったりします。
なるほど、なるほど。そこから物色されてしまう可能性がある。
ソーシャルエンジニアリングの一種ですよね、それは。
ね、
なるほど。
もうさすがにこの時代、何々さんは探しています。特徴はこうですって、それにすぐ協力する人っていうのも、そんなにいらっしゃるような気もしますが。本当にそういうの、あの、探してて、やればね、大事な話なんですけど、そういうことを使って悪いことを考える人も世の中いますので。そんなわけで、ここから三浦さんが全然わかんないやいう話になってくるんですけど、
はいはい。
先生見つけていただきました、ゲーマーネットにあった記事なんですが、TK85 巻のワンボードマイコン組み立てキット、ZK80N 組み立てキットが販売中という記事がありまして、うん、おなじみ、秋葉原の通販サイト、アイテンドーで販売中。税込み3960円だそうです。アイテンドーで売ってるというね。アイテンドーは、皆さんご存知ですか？
アイテンドーは、行ったことないですね。電子部品だと、なんか、うん、秋月商店。
秋月商
店だけ、
はい。はい。そこは行ったことはあるんですけど、はい、アイテンドーさんは行ったことがない。
秋葉原の駅から、秋月さんよりまたまた向こうの方まで行くんですけど、ビルの何階やったかな、私一回行って3階にあってたと思うんですけどね、
はい。
中国からの電子関係の工作なんか使える部品をたくさんたくさんお店の中置いて売ってるんですよ。
はい。
で、今どうか知らんけど、コロナ前やからもう5年ぐらい前の話ですけど、
お店の店員さんが全部女の子なんですよ。5人か6人いらっしゃって。で、全員中国人の人で、日本語があんまりこう、片言のあんまりこう、詳しく話せない人たち。で、だからお会計はできるんですよ。お皿持って行って商品でね、これこれで。でも、これがどう使えるんですかとか。
相談では乗れない
もんね。もう何にも、ここに入ってるわけですよ、全部。なんか、棚間違って入っても、こういうところ一緒ですよね。いや、わからないですってなるんですよ。
どういう基準だよね。
だから、でも、その当時も、若者の子が店員さんでいるっていう写真が記事に出たから、それだけでお客さんいっぱい入ってしまう状態になってて、うん、私も行った時もう、おじさんがてんこ盛りのお客さんで入ってて。
名所喫茶じゃないんだから。
そうそうそう。もう全然、そんな会話も全然できないんですよ。普通に。もうひたすらみんな電子部品探して買うだけだけど。純粋に部品買うのにも非常に魅力的で、お安くて、なかなか日本のショップで並ばないようなものもあって、はい、あるいは激安部品があったりするので、はい、私も何回か行きましたけど、まあ、そこがこの TK80 のね、互換ボードを、これもでも中国製だと思いますが、扱いあるということなんですね。うんうん、あ、電子ブロック工房って書いてありますね、でもね。あ、でも電子ブロック工房さんが作っても部品は中国の部品使ってるとは思いますが。このワンボードマイコンをリバイバルしてる例の商品で最近増えてまして、TK80 互換って言ってしまうところが、これすごいですね。うん、あれって TK80 出たんって78
年。70年かか。78年か。まあ80年
経ってないわ。そうですね。私が中学生の時やから、もう45年は行ってるでしょ。ねえ。だからあともうちょっとですよ。もうちょっとって言うなって。もう
ねえ。いや、結局のところ、まあ、特に問題はないのよ。
はい。
そういう意味で。
この写真見て TK85 ドンの方がこんな部品点数少ないっけって思いますよ。
いやいやいや、全然こんなじゃないですよ。もっともっとも
っとね、でかいボードに。
でかい基盤やけど、もう今やったら縮小してこれぐらいできちゃうっていう。
そうですね。マイクロチップ乗ってますけど、ここに全部組んでしまってあるから。
一番でかいのがキーボードだもんだって。
そうですね。
16C を叩く。
この緑の数字とその周りの命令系のオレンジのキーっていうのが、本当に TK80 なんですよね。
ね、
これびっくりした。その通りやんって思って。
こういうところにノスタルジックなとこは残してあるわけでしょ。
はい。
なるほど、なるほど。
三浦さんがお生まれになったぐらいなのかな。だから、77年、8年だったら、もうちょっと後。
72年なので、私。
あ、じゃあ、もう幼稚園の時には見てますよ、はい、きっと。
幼稚園の時
に多分記憶にないな。
見れないね、見れないね。はいはい。こういうワンボードでも欲しくて欲しくて、当時10万円ぐらいしてたんじゃないですか、確か。
あ、そうです。それぐらい
してた。だから中学生には当然買えないから。
これでプログラム打つって言ったら、もうひたすら 16C のコードを入れるしかないのよ。
そう。
はいはいはい。
で、上に7セグの8888って並んでますよ。
それでゲームっぽいことができたっていう、その程度ぐらい。
すごいですね。これ1回そのキー間違えると1つ戻るとかってできるんですか？
あ、もちろんできます。
あ、それはできるんですね。
アドレスでインクリメント、デクリメントはできたと思って。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
それできないで知るからね、
死ぬっすね。あーみたいな。うん、
ただ、これ、ストレージないから、電源立ち上げたら空っぽなんですよね。毎回ゲームしようみたら全部1から打っていかなあかんのですよ。
はいはいはい、はい。
で、何行かのコード全部打って、それから走らせて、やっとゲームができるという。
おいおい、テープインターフェースなかったっけ？
これ、いや、その後 BS ベーシックがなんか、NEC が後追っかけて出していく途中では出たと思いますけど、最初の TK80 ってそれもなかったと。
ああ、
思いますけどね。
そうだよな。
すいません。懐かし話で、つい喜んで喋ってしま
った。単に懐かしい話ができるっていうだけだよ、これ。
当時のラジオの制作、今でも持ってますけど、折り込み写真で三つ折りの A4 を横に長くしたようなポスターが入ってまして、それってこの TK80 実物大写真だったんですよ。で、もう我々中学生は熱狂しましてね、君にも TK80 が手に入るって書いてあるから、なんでかなと思ったらそれ広げて、お前実物大写真やそれ、文房具屋行って透明の下敷き入れるやつありません。
はいはい、はい。
あれ買ってきて中入れて、それ。で、机の上を置いて、あ、TK80 が家にあったらこんなやりやろうなとか。
うるさがよくわからん。
もうそうしますね。
ここにキーが、写真の上のキーをこう指で押して、キーってこんなんやねやろうなって想像しながらこう押したふりするっていう。ねえ。いじめしたでしょ。いつか僕もコンピューター買うんだって言ってた時ですよ。
まあ、素敵。
ねえ、はい。そんな時のキットが今3000円台で買えるんですよ。 でも勝ったら最初の1時間だけやろな、嬉しいのこれ。
まあそんな気はしますよ。
ですね。なんかもう、ね、やっぱり本物のTK80の方がええんじゃん、そうなんだね。
まあまあヤフオクとかだけ探せ
ばあるけど、あるけど。ね、まあまあ、でもいろんなもんが抜けてたら直さなきゃこといっぱいあるでしょうけどね。そんなわけで、またなんか懐かしいもんが、ええもん出たら、買ってレビューしてみたいと思います。
今買うっていう話に全然なってないのに。
はい。いや、これは買えんけど、またなんかええのがあったらっていう。はい。いや、アップルワンのボードが売ってるから、あれ買って部品調達して作りたいんですよ。
いいじゃないですか。それ
面白そう。ボードですよ。アップルワンのボードだけですよ。
ボードだけ。
ボード
動く専門。直せば。
それ動くかどうか保証ないんですよ。だから、それでGitHub見ながら部品揃えていかなあかんです。めっちゃ気が遠くなる話です。
本当ですね。
はい。
動くやつやったら結構ええ値段じゃないの、普通は。
いや、部品ないんですよ。基板だけですよ。
基板だけって売ってんの？
あの、なんかね、素人がそうやって Apple One の基板いうのを考えて作ってるんですよ。で、この基盤。
それ本物じゃないやないか。
そうなんですよ。だから怖いんですよ。
それがさっきの、エアポッツと同じ理由だった。
そうですね。そうですね。
ガビン。はい。
安井コニャンさんからコメントいただいてます。リサイクルポッズ利用しました。昨年4月28日、2215回で紹介された AirPods の電池交換サービス、リサイクルポッズを利用しました。修理開始から返送まで1ヶ月は待ち遠しかったですが、費用と品質は満足です。AirPods は毎日使っていると約2年で電池がダメになります。私はその都度新しいものを買い、先日3つ目がダメになりました。約2万円の AirPods 気に入ってますが、2年で使えなくなるのは残念です。5980円で復活するのは嬉しいです。Bluetooth イヤホン、一度使うと手放せませんね。修理中はライトニングイヤホンを使いましたが、iPad は USB-C なので使えず、MacBook ではイヤホンジャックのイヤホンに付け替えるなど不便でした。分鎮化していた AirPods も続けてリサイクルポーツに送りました。いいサービスを知ることができて山村さんに感謝です。と、安井コニャンさんからコメントいただきました。安井コニャンさんコメントいただきましてありがとうございます。エアポッズということですね。最近買ったお話がどっかでありましたね。なんか、ずいぶん気を揉んでる方がいるという話ですから、あれはどうだったのかな。
そうです。まだ、アップルの方には行っていないので。
あ、そうです。
はい、そこで、この手元にあるやつが、本物かどうかっていうのをまず確認したいと思っております。
ね、何パー引きぐらいでしたっけ？
ね。
何パーセント引きでしたっけ？
40何%
です。それ怪しすぎるよな。40%オフって。普通でないよ
ね。アップル製品で、現行ではそれは普通ね。
私やったら普通にリストから除外してますよ。
僕はね、もう購入してしまいましたね。
いや、でも、皆さんのような方がいらっしゃるおかげで、そういう情報が、そこ、心眼が問えるわけですよ。
ね、ですね。これが、まずは本物かどうかっていうのを、はい、皆さんに、
まあね、
来週ぐらいにはお伝えできると思いますので、うんうん、本物だったら、アップル側の交換になるか、あるいはその、はい、もともと買ったところに、まあ、申し出て、交換してもらうかっていう選択肢になると思います。
で、安井コニャンさん書いていただく、AirPods 2年でも電池がダメになるような書き方をしていただいてるんですけど、で、私の AirPods Pro って、2019年の発売初日に買ったんですけど、2018年だったかな。で、もう最低3年、4年になるんですけど、未だに普通に使ってますよ。
毎日使ってます？
ほぼ毎日ですね。まあそんな時間は長くないけど、通勤時間だけやから。あと、まあケースの方は1回充電できないから買いましたけど、本体はずっとそのまま使ってるんですよ、同じ分。
おー。持ちますね。
うん、1日どれぐらいの時間使うかによっても。
ああ、だから、30分、30分、30分。まあ長くて1時間半ぐらいじゃないですかね。だからそんなにずっと使ってるわけじゃないし。リサイクルポッツっていうのは、そうです。当番組で前にそういう業者さんのサービスがあるのを見つけましたのでっていうことで取り上げてね、お話したことがあったんですけど、これはAirPods 専門の修理業者さんなんですよね。
そうですね。
後払い対応なんですよね、これすごいのは。
うん、
依頼するときに、こっちから送るわけですよ。で、向こうで受け取って、まあ確かにバッテリーが弱いなとか、クリーニング必要やなっていうのだったら、それをしてくれるという。交換サービスと修理サービスは2つあるんですね。
そうですね。
アップルと同じように同等品をリファビッシュの再製品を送ってきてくれるか、うん、本当にその商品そのものをクリーニングして、で修理してバッテリーを新しくして帰ってくれるか。
これ日付全然違いますね。リファビッシュは到着後3営業日。対して修理サービスだと到着後から20営業日。
うん、まあまあ、
だいぶね、かかりますね。
だいぶかかりますね。
はい、あと、ここ、片耳なくした方のために両耳復活サービスということで。だから残ってる方の AirPods を足らへん方の足してくれて、しかも両方ともバッテリーは綺麗に満充電の状態できるようにして、返してくれる。これ3営業日です。
もう早い。
リフォービッシュに一個片方足す感じですかね。
そうでしょうね。AirPods しか対応してないんですよ。プロ
は、ね。そう、AirPods Pro は対応しないね。
ああ、そういうこと、
なんでなんでしょう。なんか理由あるんでしょうね。
リファビシーンの数が集まらないんじゃないですか。
まだプロの方が少ないんですかね。リサイクルポッツのホームページを見るとプロは今準備中ってなってますね、は
い、あ、そうですか。でもいつからですかね、その準備中は。なんか前に見た時も準備中やった気がするんですよ。
あ、そうなんですね、ずっと準備中なんですかね。
ちなみに料金ですけど、第一世代バッテリー修理で3980円、これ AirPods ですよ。で、第2世代の AirPods も3980円、修理代ですね。
うん、はい、
はい。ということで、ヤシゴニャンさん、いいサービスを提供できて私の嬉しいです、うん。これからもいいフジアファで入れてくださいね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月30日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。